さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにチュンチュンスズメさん、ありがとうございます。妙慶さん、井村屋さん、スタッフの皆様、そして広告代理店様、放送に関わる皆様、心が笑顔になるラジオ10周年おめでとうございます。初回より聞いております。妙慶さんがリスナーさんに寄り添い、リスナーさんから信頼されてる様子が本当に伝わってきます。そして私自身が妙慶さんがブレることなく仏様のお言葉をお伝えしていることで、日々の悩みや苦しみから救われるこの放送だと思っております。また CM や番組の中で妙慶さんが紹介される、井村屋さんの商品をスーパーで探すのが楽しいんです。見つけたら購入してお茶のお供として過ごしております。生活の張りになります。親鸞聖人がお好きだったという小豆が井村屋さんと妙慶さんを結んだんでしょうね。これからも妙慶さん、お体に気をつけて、どうかますますこれから番組が続きますように心から念じております。追伸、私の住まいは京都市内ですが、クリームおはぎを食べたいのですが、最寄りのスーパー F にははしごするんですがありません。ぜひスーパー F さんにどんどん営業をかけてくださいとのことです。チュンチュンスズメさん、なんと深いあったかいメールなんでしょう。10周年おめでとうと声をかけてくださって、私とそしてリスナーの皆さんとのことをまた違う角度で表現してくださって、そして井村さんの商品を探すのが楽しみって言ってくださって、そして親鸞聖人が好きだった小豆と河村妙慶が、そして井村さんがつながったということも、このご縁のつながりを深く書いてくださったこと、本当に本当に嬉しいです。さて、このスーパーに、まあ、全てね、あのクリームおはぎがあるわけではないんですね。で、私ももちろんあの京都市内にもいろんなスーパーがあります。ないところにはリクエストしてます。よく張り紙にね、リクエストってとこがあるじゃないですか。ない時にはすいません、クリームおはぎ入れてくださいって書いてます。これも一つの方法なのかなと思っておりますのでね、ぜひチュンチュンスズメさん、よろしくお願いいたします。さあ続いての方です。いくこさん、ありがとうございます。プレゼント応募しますとのことです。はい、応募箱に入れますよ。さあ続いての方です。としこさん、ありがとうございます。父がお浄土に帰ってから1年が経ち、押し入れの整理をしていたら父の若い頃の写真が出てきました。若いと言っても50代です。父は50歳でタクシー会社に就職しました。社員旅行のスナップ写真を見ていると、健康で髪も黒くてはつらつとしています。とても楽しそうでした。父もいろんな苦労があった中でなんですが、私の知らないところで生き生きしてた、こんな父にと出会ったこと、嬉しくって心の荷物が降りた気がしました。父は50歳から75歳までタクシー会社に勤め、無事故無違反で働いて、定年退職後86歳まで生きました。退職後の人生が長くなると、つい今の状態しか見なくなりますが、若い頃こんなに楽しくって、そして生き生きとした父を見た時に、ああ、父の人生こういう時代があったんだと思えるだけで、私の心も笑顔になりました。写真って撮っておくものですね。この嬉しさを妙慶さんに伝えたくってメールを送らせていただきます。妙慶さん、ラジオ日替わり法はずっと聞いて 読んでおります。学びが多いですとのことです。最後は南無阿弥陀仏で締めてくださってます。敏子さん、お父さんが年老いたその最後の姿を見て、その姿が印象づきますけど、それまで生きた歴史があったんですね。それを写真で確認した時に、もう一度お父さんと出会い直せたんですね。敏子さん、本当にいい時間、これからも過ごしてください。さあ、続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。毎週楽しみに声で癒されています。ありがとうございます。メオケイさん、クリームおはぎ食べたいな。食べること大好きですとのことです。ぜひぜひスーパーで探してみてくださいね。見つけられたら教えてください。さあ、続いての方です。小前千佳子さん、ありがとうございます。毎週全力で拝聴しています。ありがとうございます。妙慶さんの講演会に参加した時に三喜右衛門を唱和したんですが、どういう意味でしょうかとのことです。はい、三喜右衛門という3つの、に帰依するということなんですが、これを仏法僧と言います。仲間と共にお念仏をいただく仲間と共に聞いていきましょう。法というのは自分中心の考えではなくって、仏様の教えをよりどころに生きていきましょう。そして三我といってね、皆さんとつながっていくことを大切にいきましょうというね、誓いを三喜右衛門と言います。大切な質問をしていただきましてありがとうございます。さあ、続いての方です。心はいつも青春さん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今年も早いもので4分の1が過ぎました。ああ、そうなんですね。今新年度でフレッシュな若者たちの姿を見ることが多いです。入学式、新学期が始まりましたが、希望を持って前向きに無理をしないで歩んでほしいなと思っておりますとのことです。あー、優しいな。心はいつも青春さんの言葉を聞きながら、じゃあ私も学生時代、知らない人もそういう願いをかけてくださってたのかな、ごそそかしい、ちゃんと学校行けるのかなって、誰かに心配してもらってたのかなっていうことを今思い出しました。本当そうですよね。いろんな人に育てられてきたんですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。そらさん、ありがとうございます。初めてメールを寄せます。いつも聞かせていただいてありがとうございます。僕は一人です。いつの間にか両親が亡くなり、合唱しながらお話をしております。両親の姿、友達、お世話になった方々に毎日お水とお線香をあげております。不思議なことに阿弥陀さんがまぶたの裏に映し出されるようになりました。お金もないです。何をしているのか分かりません。しかし、そう言いながらも、この世の中を救いたいなと思っております。お話を聞いていただき、ありがとうございます。そらさん、リスナーの皆様もぜひ一緒に聞いていただきたいのは、最初はそらさんって投げやりなんですよね。寂しいです。親も亡くなってどうしようもないです。でも最後は、この世を救いたいです。これもソラさんの本心なんですよね。最初は生きることが辛い、するとお金がないということですが、今お仕事はなさってるんですか。事情があって体力的にお仕事ができないんであれば、行政さんに相談に行かれてください。町内会長さんに相談なさってください。必ず糸口があります。そして今度は一人だということです。確かに一人暮らしかもしれませんが、そらさん、あなたは一人じゃないんですよ。だって今こうして私とお話ししてるじゃないですか。この声をリスナーさんが今ずっと聞いてくれてるんですよ。それを考えただけでものすごくあったかくなりませんか。私も今こうしてスタジオで一人で喋ってますけど、いろんなリスナーさんがわーって聞いてくださってるんだ。そして制作のスタッフの皆さんが言ってくれるんだと思うと、すごく心があったかくなります。 目には見えないものを感じていく、それがソラさんがおっしゃった瞳の裏に映し出されている阿弥陀さんのことなんですよね。そして誰かを救いたいということ、まずボランティアに入ってみるのもいいでしょう。何かの会に入って何か作ること、何か歌うこと、何かをこう発信することをね、協力するのもいいかもしれませんよね。ちょっと街を歩いてみたり、何か行政の広告を見たり、そういうことでね、コミュニケーションをどんどん取っていってくださいね。さあ、続いての方です。豊さん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。続いての方です。ぎっくり腰のボアンコストリアさん、ありがとうございます。妙計さん、歩く速度が落ちたんですが、歩くことが大切だと思ってますとのことです。そうですよね。大地に足の裏をこうパッと当てて歩くっていうことはエネルギーをもらうそうですよ。これはとっても大切ですよね。さあ、続いての方です。奈良香さん、ありがとうございます。私は白いご飯も好きですが、お赤飯やら炊き込みご飯も大好きですとのことです。本当そうですよね。井村さんの商品はお赤飯とか、あとは、まあ、今プレゼントのね対象になってるんですが、豆ご飯の素とかトウモロコシご飯の素が他たくさんあるのでね、私も試しております。まあ、お米がね本当に高いので3食とはいかないかもしれませんけれども、なんとか安定してほしいなと思っております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。知恵さん、ありがとうございます。リスナーさんが皆さん思っていること、妙計さんの声がいいっていうこと、本当にわかります。私も随分楽になりますとのことです。そう言っていただいて本当に嬉しいです。続いての方です。ともこさん、ありがとうございます。同房の同でともこさん。スタッフの皆さん、妙計さん、おはようございます。初めて聞かせていただきました。笑顔大切ですよね。実は私、昨年、乳がん手術を受けました。孫娘7歳が笑わせてくれて笑顔になり、ナチュラル細胞が増えて免疫力がアップしています。大切ですね。花見はどこか行かれますかとのことです。本当そうですよね。笑う。これ本当に大切なことです。そしてお花を見て、これも細胞がとっと動くそうですね。それぞれ自然から学びながら微笑み合う関係を持ちたいですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。